しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。
つぶやきから入っていきたいと思います。私のつぶやきはですね、
はい、
あかねさんっていうオンラインサロンメンバーさんがいらっしゃるんですけどからいただいた、
はいはいはい、あかねさん、はい、
本を一気に面白かったんで3ついただいたんですけど、うん、本をもらうって結構興味深いなって思うんですけど、うん、
確かにね、
手紙では掛け合わせない本、その人のこう気持ちだったりとか歴史だったりとかを、うんうん、本って結構ちっちゃいのに詰まってるじゃないですか、いっぱい。でそれで読むことができて、で彼女がくれた本がすごいクリーンヒットだったんですよ。私が好きな本、
うん、
もう多分、うん、ここ10年で多分一番7つの習慣と並ぶぐらい面白かった本もその紹介された本の中にあって、でもらった本何だったかっていうと、うん、今日はお日柄もよくっていう原田マハさんの本、うんうん、この本は、うん、クイックレビューで言うと
本日なんて書いてあるの、
お日柄もよく、本日お日柄もよくっていう本だったんですけど、これはスピーチする、うん、スピーチの仕方で人を動かすことができる的な本だったんですよ、
うん
うん、だから概要欄を読むと、うん、OL の二宮琴葉は思いを寄せていた幼なじみの結婚式に最悪の気分で出席したっていう、この自分 の、 この好きだった人が結婚したっていうことで、うん、そこの結婚式から始まるストーリーなんですけど、でこの伝説のスピーチライターであってっていう、このスピーチが人を変えるみたいなストーリーラインだったんですよ。これは配信者としてすごく興味深い、
うん、
本でした、うん、が
物語なの、
物語、完全に
フィクションなの、
フィクションだと思います。
フィクション、
ノンフィクションでは書かれてないんで、ね、うん、物語だと思いますが、はい、結構、うん、面白かったです。でも、うん、私が一番感動したのはうん、パウロ・ホニーリョさんのアルケミストっていう本をいただいたんですけど、
うん、
も
う
その本があまりにも面白くて、
うん、
私はもう本当に息する暇もなく全部読んじゃったんですけど、1日で全部読んだんですけど、それぐらい面白かったんですよ、うん、でなんかこの、うん、どういうストーリー、すみません、なんで本が今ないかっていうと、あまりにも面白すぎて、うん、母と父に読んでくれって言って渡してて、うん、で父が持ってるんですけど、うん、今ただ、うん、どういう話だったかっていうと、うん、少年、羊飼いの少年、うん、結構古代みたいな感じのストーリーラインなんですけど、うん、今現在ではね、これは現在の本だったんですけど、表も日柄もよくは、うん、それはこのアルケミストは結構昔の話で、この羊飼いの男の子が本当はなんかこう両親になんかパスタみたいな、この、うん、なんていうんですか、パスタって日本語なんですか、牧師、
ああ牧師さんとか、
とか、うん、
なんだろう、
宗教関係の人、う
ん、教会にいるトップの人みたいな感じで、
はい、になってほしくて教育を受けたのに、でも自由に旅がしたいって言ってこう羊飼いになるんですけど、その羊飼いの彼がこの宝物を探しに行くストーリーなんですよ、世界を回る、うん、でそこからいろんなこの教訓を得るっていうストーリーなんですけど、もう、うん、震えますね、心臓が、もう魂が震えるもん書いてありましたけど、このレビューにも、うん、魂が震えたって、うん、多分今この夢を叶えたいと思ってるとか、違う道に進みたいとか、うん、好きなことをしたいとかって、でもなんかこう、
うん、
どうしていいかわからないっていう人にはその本を読むと、うん、一歩踏み出す力を与えるような本、うん、自分はやれないといけないことをやるべきなんだって思わせる本で、どっちかというとこの夢を叶えた人っていうか、こう自分の好きな道を歩んできた人はもう、そうそう、これが書きたかったんだよって思うような本です。もうあまりにもこの共感できる、自分が生きたいように生きてきた人たち、機会が与えられた人からすると、そうそうそう、もうこの全てにおいてこれを感じて私はこうね生きてきたんだって思うような、うん、もう私のもう本当に全てをこの本で表したような本でした、
うんうん、
非常に面白かったです、ね、
それはなんかこうしたいと思ったことができなかった 人生を歩んでいる人も読んでも大丈夫。
めちゃくちゃ面白いと思います。でもそれはそのしたいことができなかった人の人生もその描写として出てくるんですけど、この彼、男の子、羊飼いの男の子の背景とともに出てくるんですけど、そのストーリーもめちゃくちゃ共感できて、あ、そうだよなっていう、なんでじゃあ夢を叶えない道を選ぶのかっていうのもそこに心情が書かれてたりなんかして、
なるほど、
なんか非常に面白かったんですけど、その本が一つで、その中の一番私がもうなんかもうすごいすごいすごいって思ったシーンがあって
思わずハイライトハイライトみたいな
二重にしてハイライトをかけたシーンがあったんですけど、それがなんか一つのストーリーで、ある男の人がなんか幸せになる方法か何かを探しにすごい賢者のところに行かされるんですよ、そのストーリーないんですよ、で賢者のところに行ってみたいな、幸せになる方法をこの賢者から教わってこいみたいなこと言われて行かされて、若い男の子がで行きました。でそしたらなんかすごいお城の中に賢者がいるんですけど、賢者は忙しいんですよ、やっぱいろんな人と喋ってるから。でやっと何時間か経って賢者に話す機会があって、その賢者に幸せの方法なる方法何ですかって聞いたら、スプーンに油を入れて、このちっちゃいスプーンですよ、油を入れて、この城を回ってこいって言われるんですよ。でそれで本人はこうやって、でも一滴も落とすなって言われるんですよ、でそれだからもう城を回ったんですけど、一滴も落とさないように歩いたんで本当時間がかかるし、みたいな、もうここだけしか見てないですよね、油が落ちないようにって。で帰ってきた時に賢者が言うんですよ、お前は見たかと、このか城にある建造物だったり絵だったり見てきたかと、世界一級品のものが置いてあるんだって言うんですけど、彼は見てないって言うんですよ、やっぱりこの目の前の、
ね、スプーン油をこう、ね、こぼしちゃいけないから、
いけないから。で、そしたらこの賢者が、じゃあ今度はそれを持った状態で全部を見てから帰ってこいって言うんですよ、城のこの建造物を全部見て帰ってこいって。でそれで彼は分かりましたって言って建造物を見てたら本当に素晴らしかったんですよ、今まで見たことない素晴らしい綺麗な建造物があってみたいな、あすごいなと思いながら帰ってきたら、その油はどうしたって言われるんですよ、このスプーンの上にある油、でもやっぱなくなってるんですよね、もう周りに夢中で、で彼この賢者が一言、幸せっていうのは目の前にあるこの油を落とさないように生きながら周りの建造物を楽しむことだって言うんですよもうなんか震えたんですよ、
和尚さんですか、
そうなんです、もうその通りだなと思って、和
尚さんですか、
その通りだなと思って、
目の前にある油を
落とさないように、
こぼさないように周りを見ていくことだ、
落とさないことを意識しながら、重要視しながら周りを楽しむことだ、周りをこう
周りを楽しむ
ことだ、楽しむ世界を見ることだっていうことを多分書かれてるんですけど、すごいなってやっぱ思ったのは、やっぱに生きてると、この例えばショロさんの場合子供さんがいたりとか旦那さんがいたりとか、こう目の前のことに集中すると、世界が動いていることを忘れるじゃないですか、世界を楽しむこと、自分の周りの世界を楽しむことを忘れて、目の前のこの一番重要なことにフォーカスしないといけないって思うんですけど、そうなってくると、生きるっていうことが、自分の生きるっていう世界がないがしろにされるわけで、自分の世界観が本当は もしかしたらこの非日常にそれ以外のすごいことがあるのにもかかわらず、目の前のことに集中しちゃって気づかない、でも外ばっかりに目を向けてると目の前のことがおろそかになる、
おろそかになる、
ね、はい、とは家族が一番重要なのかもしれないのに、家族がおろそかになって周りに目を向けてもいけないから、幸せっていうのは目の前のことを大事にしながら、世界人生を楽しむっていうのを、なんか深いな、
絶妙な比喩でございますね。
そうですよね、難しくないですか、だってそういうことじゃないですか、やっぱ目の前のことを取りこぼさないように生きながらも自分の世界っていうのを持ちながら楽しんで生きていくことが幸せだって言われるって、なんかもうね、
震えましたね、それはすごい難しいことだよね、
だから幸せって難しいんだって多分ことを言いたいと思うんですけど、幸せを感じるっていうことが、でもただそれがね、なんかこう、そこにもう素晴らしかったですし、全てにおいて素晴らしかった、
いや
感動しました。
じゃあそういう、そういうようなこの教訓みたいな感じの話がたくさん出てくる、
本当にもう宝石箱みたいでした、
バイブルスタディみたいな、
本当にもうなんか全てにおいて、もう1ページ1ページになんか新しい気づきがあってみたいな、感動しましたね、あの本は、 久しぶりに
も宝石のような本と呼ばれたなるみちゃん、
はい、本当に本当に宝石本当に、でもなんか私は全然感じなかったんですけど、翻訳の仕方が好きじゃないって言って読めない人もいるらしい、だからこのそこまで進まない人もいらっしゃるらしいんですけど、
あ、じゃあ、え、原本は英語？
原本はフラン、あ、スペイン語です。スペイン人、ポルチギーズ、ポルチギーズ、ポルチギーズか。
そっか、スペイン語じゃ読めないもんね、うん、うちらね、うん、
すみません、スペイン語じゃないです、ポルチギーズです、すみません、ポルチ、ポルトガル語、
ポルトガル語、
はい、うん、みたい。だから多分、で、私は全然そこは感じず面白いなと思って読みましたけど、
うん
うんうん、それが一つ、
うーん、なんかすごいですね、興味湧きます、
ね、うん、ぜひ読んでほしい、多分本当世界中の全員が読んでほしい、うん、本でした。で、次この同じ作家さんの11分間っていう本が出てるんですけど、
あ、そのさっきのポルトガル語 の、
はい、アルケミストを書いた人が書いた11分間、うん、これは全くもって違う本、
うん、
これはあの、うん、セックスなんて11分の問題だっていうことから始まるんですけど、うん、完全にセックスとはっていうことについて書かれてる本なんです。同じ 作家さんなんですけど、ただ、
うん、
これはなんかこのアルケミストをバイブルに人間が生きたらっていう本のように感じて、すごく現実味がある本でした、
うん、アルケミストを
バイブルとして生きていってるんだけど、うん、生きていってるんだけど、人間っていうのはそんなに夢ばっかり見て歩いていけないよねっていうのがここに書かれてたっていう、
やはりその煩悩ってものがあるからかな。
まさにその通りです、まさにその通りですね、うん、だからこうプロステテュートの、あの売春婦の彼女 になった彼女の話なんですけど、本当にびっくりするぐらい人間人生って難しいよなって思わせるような、そうやって生きていきたいけど、アルケミストのように生きていきたいけど人生の、まあ、難しさ。でもかなりすごくアダルトな本なんで、かなりセックスっていうものがあの生々しく書かれているので、中学生が読んではいけない本。わかります。私たちの R して、
ね、
私たちがなんていうか、あの結構いろんなタモさんだったら、これはタモリさんではない。夜中のなんか23時から始まるような、うん、ね、
確かに、ね、はい、確かに確かに、ね、間違いなく10時以降だね。はい、20に入ってから読んだ方がいいね。24時間の時計が20に入った後の方がいいね。
その通りですね、うん、っていう。でもすごく面白かったね、うん、私は結構面白いなと思いました。
それはちなみにハッピーエンディングなの？
あ、かなりハッピーエンディングでしたね。びっくりするぐらい。
だったらね、
想像しない、
読みたくもなるよね。
人を選ぶかもしれないですけど、私は面白かったですっていう、でした。すいません、それがつぶやきでした。
楽しいですね。すごいですね、あかねさん、相当本読んでるんだろうね、きっと。
そうだと思います。だってピンポイントで面白かったですもん、
うん、
3つ、
ね、それがあかねさんにとってももう彼女の中でももう絶対読んでってやつなんだろうね、きっと。
だと思いますね。で、すみません、最後にこの嫌われる勇気っていうこのアドラーの教えっていう、
アドラー心理学、
はい、これはあの私たちが禁断の毒飴でやった時にお話しされた方がいて、私母のところにあったんで、母はアドラー心理学すごく好きなんで読んでて、ちょうど母の書庫にあったんで取って読みましたが、厳しいですね、この考え方は。かなりあのプラクティカルで私はすごいなと思ったんですよ、確かに、こうやって生きれたら苦労はしないよなっていうような、シンプル、人生はシンプルだっていうのに対して問われてる本なんですけど、ただ、トラウマっていうのは自分が今やりたくないことを理由付けするものだって、トラウマというのは存在しないっていう、
痛いね、
ビシッて
蹴るんです。だからもう言い訳なの。
そう
ね、言い訳なのよ、
うん、読んだ時はね。
でもね、すっごいそれはなんか賛成できるな、だってね、私は苦労しました、僕は苦労しましたって言ってる人ほどあんま苦労してない、しかも今すっごいネガティブだし、そういう人たち。
あ、そうですよね、
とっても、だからこう、なんかトラウマは今やりたくないことを言い訳にしてるだけだっていうのは本当にその通りだと思うね、うちの母親が、あの泣ける時間、忙しいっていう感じがどうかいう感じか知ってる、心がないって書くんだよっていうのもいたと思ったし、泣けるなら、泣けるならあなたはまだやっていけるみたいな、泣く時間があるならまだあなたはあの何 あの全然余裕がありますあなたはみたいな、
うん、トラウマがない
そうだよね、
はい、うん、っていうのは、まあ、うん、トラウマあると思うんですけど、でも これを紹介した時にかなりあの読む人を選ぶと思うんで、読めない人もいたらしいんですけど、
そうだ、ね、確かにそうだろうね、
うん、傷ついたって、うん、
究極なメンタリティだよ ね、
とってもね、だと思います。だからこう、うんうん、読む人は選ぶとは思うこの本は、うん、って思いますけど、ただ
みんなやっぱりそのメンタリティがこうどういうものかっていうのは知った方がいいとは思うけどね、
うん、
私、
うん
うん、それをアプライするにしてもしない
に
しても、
あ、まあそうですね、確かにその通りですね、私は、うん、あ、なんかこうね、引きこもりも、うん、ただ引きこもりたい理由を探してるっていう、今引きこもりをすること
に何が達成、うん、だからめんどくさいんだよね、
何が達成されるのかっていうのはその通りで、うん、だそういうのもなんかこう、うん、含めるとかなりなんか鋭い厳しいけれども、うん、私は、うん、あ、なんか今日もすごい学びがあるなとは思いましたけど、その最近それを、ね、はい、呼びましたね、うん、面白かったです全部、
本当だね、うん、やっぱりこの人生ね、このアンカンファタブルなところにどこまで自分をこう、
そうですね、
さらけ出すことができるかっていうところでもあるよね、うん、
はい、
やっぱり自分のブレーキは自分で踏んでるわけだしね、
はい、うん、
誰も踏んでないからね、
そうなんですよ、
でいつも、うん、思う、
すいません、うん、はい、それ以上でした、
はい、ありがとうございます、
はい、
なんかすごくあの高尚ななるみちゃんのつぶやきの後に私はいきなりレベルが下がりますけども、
全然私はただ面白かった
と読んだ
だ
け、レベルが下がるわけではないか、レベルが下がるわけではないですが、うん、
はい、
あのまあ、ちょっとこれはいつ、それこそ1月私が日本に行ってる時、まあ、前回もピーチズがあの日本に行ってる時に亡くなったって話をしたと思うんですけど、うん、あの私が日本に行ってる時にもう一個あのショッキングなことがありまして、
あ、ショックだったんですね、受け入れだと思ってました、一応ちょっとショックだった、
ショックですよ、めっちゃショックですよ、
うん、
受け入れてますけどね、
うん、
もちろん受け入れてるけどすごいショックだよね、
あ、
うん、
あ、でも素晴らしいですね、それにショックだったにしてはすごい素晴らしい反応でしたよ、うん、篠さん、
でもそのショックっていうのが、うん、なんていうんだろう、まあ、何が起きたかというと、うん、あの私が日本に行ってる間にアシュリーからあの論文のようなテキストが来て、
うんうんうん、
で長えなこりゃっていうテキストが来て、うんうん、でまあ、内容はサッカーをやめますと、
うん、
で、理由としてはまあ、大学に行ってまで、
うん、
自分自身がサッカーに時間を費やすパッションもなければ、
うん、
あのもっと違うことをしたいと人生で、
うん、
でなので大学に行かない、大学でサッカーをやらないってことは、うん、あのもうこんだけ時間もお金もかかるクラブチームにいる必要はないので、
うん、
あのもう、来年はクラブチーム、まあ、来年って高校の一番最後の年だけど、
そうですね、
あの、まあ、来年はもうクラブチームの延長っていうのは、
うん、
やりませんと、
うん、
で、まあ、今まであのサポートしてくれてありがとうと、
うん、
であのサッカーは大好きだけどあの私の人生の行くべきところはサッカーじゃないみたいなことを、
うん、
あの彼女はこう長々と私に書いたわけですよ、
うん、
でおそらく怖さがあったと思うの彼女の中で、
うんうん、
こうお母さん多分がっかりするだろうなみたいな、
うんうん、
で彼女の中でも本当に辞めたいのか辞めたくないのかっていうのが結構分かんなかったらしいんだよね、うん、で好きだからサッカーは、
うんうん、
基本的に好きなんだけど、でもやっぱりほらこの今ここに来てこう今彼女はあのジュニアだからかの高校4年間ある中の高校3年生なわけよね、
はいはい、
でこの辺からカレッジリクルーティングへの努力ってものがあのものすごく過酷に始まっていくのよ、
うん、
だから自分でコーチに連絡をして、
うん、
スケジュールをシェアして、
うん、
見に来てくださいって言ったりこの各大学に自分で足を運んで、
うん、
あの ID キャンプっていうか各大学の中でやってくれるなんかちょっとしたこうオープンドラフト一緒に練習しようぜ会みたいなのがあるわけ、
うん、
そこに自分で登録して、 コーチの目の前でこう活躍をすることで、うん、ディレクトリーにコーチに、あ、なんだあのプレイヤーって思ってもらうみたいなことをやったりとか、うん、インスタグラムをサッカー専用のものに変えるとか、いろいろあるわけよ。
そうですね。
あの、うん、自分をリクルートするためのこのプレゼンテーションのこのコミットメントっていうの。
うん、
で、それが本格的に始まり始めて、
うん、
で、そのオリエンテーションとかを受けてたんだよね、うん、このインスタグラムはこう作ってこういうところをちゃんと必ずビデオに撮ってもらって、うん、クリップして編集してあげろとか、うん、あのまあいろんなことがあって、まあ、彼女的には結構あの作業量が増えたわけよ、
はいはい、
うん、でそれをやりながら、
うん、
思ったんだろうね、こう大学に行ったらまた4年間サッカーかって思った時に、
うん、
本当にこれでいいのかなっていう思いがずっとあったらしい、
うん、
本当に私は4年間大学でサッカーをしたいのかな、
うんうん、
好きだけど好きぐらいでやるもんじゃないじゃん大学って。
確かに
もうかなり勉強のレベルも違うし、でなんどっちかというと大学で結構ね人生が右左あの変わっていくようなこういろんな成長とか発見とかもある中、
うん、
あのサッカー一本でやってだって、
うん、
こうそれをするほどのパッションはないっていう風に自覚をしたんだと思うんだよね。
うん、素晴らしい。
だからこのカレッジコーチに自分をプレゼンテーションして売りなんていうの、あの自分を売らなきゃいけないのに、
うん、
なんか書けなかったらしいのよ、あんまり E メールとかも、
うんうん、
なんかこう私をあの雇用してみたいな風に、うん、こう要はパッションがないと書けないじゃん。
確かに全然書けない。
どうしてもやりたいって思わなければ、
うん、
なのであの、まあ、これ以上時間とあの、ね、お金をあの無駄にすることもできないからやめますと、
うんうん、でもこう
でそれが
サッカー行っちゃったらサッカーやらないといけないですもんね、奨学金得るためには。
そうそう、でも奨学金も、うん、あのもらえるところともらえないところがあって、
はいはい、
で別にあのディビジョン1、ディビジョン2、ディビジョン3って言って、
うん、
あのまあ、一番上がディビジョン1、ね、
はい、うん、
エリートリーグで。ディビジョン1のところに入ればサッカーであの、うん、スカラーシップもらえることはできるけど、
はい、
ディビジョン2は部分的だし、ディビジョン3はただただ入っただけ、うん、スカラーシップっていうのは別にオファーされないのね、
はい、
ただ入ってるだけ、
うん、
あの大学のさ、だからもう高校と同じようなレベルよね、
はい、
だからそれは別に学費の援助は一切ないから、
うん、
あの、あれだけど、でも私がなぜショックだったかっていうと、うん、あの彼女がこう、まあ、5歳からやってるから12年間やったわけよね、サッカーを、
うんうん、
でまあまあできるのよ、
うん、
まあまあサッカーができる素質があるから、
うん、
なんか私の中ではこうそれを利用してちょっと学資をもらうとか、
うん、
でそれを利用してなんつうんだろう、またこの大学に入っても友達ができやすいとか、
うん、
なんかせっかくここまでやってきたんだから、なんか一気にゼロになるよりも、
うん、
それをこうなんとか応用するような感じで、
うん、
こうメインのパワー配分はしないにしても、あの今までやってきたことっていうのが何か大学につながっていかないのかねって思ったわけ、
うん、
でプラスあのもう一つすごくあの寂しいなって思ったのは、
うん、
あのここはそれがその事件が起きてからちょっと時間が経ってから分かったんだけど、
はいはい、
なんで私がそんなにショックだったかっていうのは、うん、ただ私はねアシュリーのサッカーをやる姿を、
うん、
もうちょっと見たかったのよ。だから高校でやったらもうあと1年で高校終わっちゃって、
うんうん、
でそしたらもうサッカー終わっちゃうじゃん、
うん、
で大学に入ればあと4年間サッカーやる姿が見れるじゃん、うん、アシュ
リー。確かに確かに。
であれが見れなくなるのかっていうのが寂しすぎてショックだったのよ、
うん、ああそこでショックを受けたんですね。
そう、うんうん、そうそうそうそうそう。まあ、でも結局あの私がアシュリーにこうあの、まあ、言ったのは、
うん、
あのまあ本当にそう思うんだけど、
うん、
あの成長する、まあ、彼女も17歳じゃん、
うん、
で成長する過程で 多分決断をすることっていうのが成長の一番の要素だと思うのね、うん、大事なこと、
うん、
あの大きくなっていく上で自分で考えて決断をして、うん、でその決断をあのオンアップすること、
うん、
あのっていうのが
責任を取ることですね、大人、
うん、そう責任を取ること、うん、大人への道だと思うから、うん、あの、あなたがそういうふうにしっかり考えて決断をしたんだったら、うん、別にそれをあのダメを続けなさいとかっていうことは一切ないから、
うん
うん、あのやめたらいいと、
うん、
それはもう全然問題ないと、うん、私は、うん、ただやめるからにはそこまでにあの費やしてた時間が全部自由になるわけだよね、うん、今まで週3週4って入って週末もたくさん あったサッカーのものが全部なくなるわけじゃん、
う
ん、
確かに
その時間はしっかり有効活用しないと、
うん、
それだけはあの必ずちゃんと自分でプライオリティつけてやりなさい、
うん、
もしあなたはこれからずっとゲームばっかやるとか、
うん、
ずっとこうダラダラダラダラしてるとか、うん、ね、そういう生活スタイルはお母さんは許しませんって言った
の、うん、
何かプロダクティブなことを、まあ、考えててもいいよ別にね、うん、普通に家にいても考えるだけでもいいんだけど、うん、ただその時間っていう絶対返ってこないものをあなたはこれでもらうわけだから、うん、あのそれをどういうふうに活用してこれからの将来あの大学に対してもね、
うん、
どこに行きたいのか何を勉強したいのか、うん、どんなものがあるのかっていうようにこう体験探求するような自分分析の時間とかにぜひ使ってほしいと、
うんうん、
ただただ時間が過ぎていくっていうのはもったいないからそれだけはやめてくれと、だったらまだサッカーやってる方が何か学びがあるから、
うん
うん、って言ったら、うん、その彼女はもう OK、 それはもうアンダースタンドだと、
うん、
まあ実際にいろいろ彼女的にいろいろ考えてるみたいで、
うん
うん、あの将来何をしたいかとか、
うんうん、
あのまあ、大学は基本的にはこの家からは離れたくないと、
うん、
あの家を出てあのどっか違うところに行くっていうのは、
うん、
あの私には向いてないって言ったのね、アシュリーが、
うん、
多分私はファンクションしないと思うと、
うん、
あの
よく理解してる。
でそうだからあの、まあ、アルバイトもあのゲットするし、
うんうん、
車の免許も取るしアルバイトもするし大学にも行くけどあの家から通うところで行きますと、
うん、
私はと、
うん、
でまあそれも自分分析した上での結果だからそれはそれで全然いいんだけど、
うんうん、
であとはなんかこう面白いのがあのメディカル系でもあの生きてる人じゃなくて、うん、あの死んでる人、
おなんでですかあのそういうの、
死体死因解剖とか、
うんうん、
あとい
やあの子だったらできますよアシュリーだったら。
そうなのよ、うん、そうなの
よ、うんこを素手で掴むような人だもん、
うん、そうなの、うんこはね素手でいけるわけ彼女、うん、
そう、
うんこは素手でいくし、うん、ありとあらゆるゲテモノを全部手で取るんだよね、こうやってひょって、うん、
ゴキブリも全然怖がらない、
ひょってやって、うーんって言うからね、
はいはいはい、はい、うん、あの子だったらできる才能がある、
そう、なんかあ研究っつったかな、うん、なんか生きてるあの病気になってる人をこう見るとかそういうドクターとかは興味がないんだって、
うん、
あの多分私無理みたいな、うん、でもなんでその病気が流行するのかとかそれこそなんで COVID っていうのは出てくるのかとか、
うん、
じゃあこの人はどうして死んじゃったのかっていう、うん、何が原因だったのかっていう、うん、なんかそういうのを突き詰めるのがすごく楽しいと、
うん、
で今学校でバイオロジーのなんとかその取ってるんだけど、
はいはい、
あのちょうどか体の仕組みが合ってるわけよね、血液というものはこういうものでとか、なんか
ヘモグロビン
いろんなこの、うん、穴のみ分かんないけど、この人体の構造みたいなやつ、
うん
うん、だからそういうのがものすっごい面白いみたいで、
おお面白い、うん、いいですね、
うん、だからあのそっち系でね、
うん、
あのちょっと私は考えてみると、
うんうん、
だまあ、うん、ね、そのようにしてくれと思うんだけど、
うんうん、
多分ねこれはね子離れなんだよね、要は子離れ、
そうですね厳しいですね、でもね
そう
一番大変
なんか、なんかね本当にね私大好きだったんだよねアシュリーがさ、まあ、アシュリーだけじゃないよ、あのエリカもそうアシュリーもそうショーンもそうだけど、まあ、子供たちが何かをやってこう一生懸命やってる姿を見るのが楽しかったのよとっても、だからまあエリカはもう、まあ、今はエリカはね頑張ってるけど、あのエリカがバレーボールを やめる時もね、同じような感じだったしアシュリーは、まあ、ちょっと違うかなエリカの時は、でもアシュリーもショーンもそうだけど、なんかこうやっぱ離れていっちゃうだから成長を目の前に感じるからこそ、こうあ自分でしっかり決断して、あの立派だなって頼もしいなって思う反面、巣立っていっちゃってるものを実感するもんだから、寂しいんだよね絶対私は。だからショックに感じたのと思う。ショックって、ね、そういうショックじゃなくて、なんでそんなことをするのアシュリーみたいなショックじゃなくて、はあ、やめちゃうのみたいなショック。そう。だからまあ子育て子離れの一種、なんだろうなって思うけどね。
私が喋った時は言いましたけどね、まあ、あのアシュリーにはコングラトレーションって言って、telling あのなんていうんですかお母さんに自分の気持ちを、伝えるって結構大変なことじゃないですか。やっぱ
そうやっぱすごい緊張したみたいだからね。
彼女の場合、人一倍なんかこうセンシティブに人の感情とか感じちゃう人だから、多分申し訳なさっていうのも感じやすい子ではあるので、エリカは言えることも、アシュリーは言えなかったりとか、だから言いましたよね、お疲れ様って。よく言ったと思うって言っておきましたけど、でもただ今あのダンスしてるじゃないですか。それすっごい楽しそうです
よね。あ、そうなのよ、そうなのよ、あのバリバリの K-POP ダンスをしておりまして、
そうそうそう、めちゃくちゃ、
それはそれでまた違うエリアが開けていて、
花があるなと思いますけどね、アシュリーは。
いやーほんとね、よく踊れるもんだよね、まあね、
あんな初めて踊ったにしてはなんか考えられないぐらい上手かったですし。
そうなのよ、ね、あの去年始めたものだけど、最初はなんかこの右側のちょこっとしたところにいたけど、あのなんだお前センターじゃねえかみたいなね、
男の子も女の子もうーわー言うんじゃないかなと思って、私はもううわーさすがシュリーかわいいと思いましたけど、
ね、なんだかね、
かわかっこいい
ですか。だからもうなんか、いつショーンも俺はバスケをやめるって言うのかなと思って、
それもっとショックじゃないですか。それもうちょっとショックって思いやと思います。
どっちもショックだと思う。私のスラムダンクがみたいな。
篠田さんバスケ好きじゃないですか。結構スポーツ的にもね、
大好きですねバスケのスポーツはね、思い出があるんでね、まあでもね子供ってそんなもんなんですよね。もう決断しちゃったらね、これが私のチョイスだからとか言われてたらもう何にも親言えないから。
確かにこの通りです、その通りですね。
ただただその決断を
見守り
突き進めと、
で
見守って突き進んでいってもらうしかないよね、はい、なので、はい、アシュリーは、まあ、学校のサッカーはもうワンシーズンやるんだけど、
あ、そうなんです
か。高校のね、高校のサッカーは別にあの大したコミットメントじゃないから高校のサッカーって、3ヶ月間で終わるし、
はいはい、
だから高校のサッカーはやるけど、もうクラブチームのサッカーとかっていうのはやらないと、はい、なりましたっていう話でした。
はい、はい、お疲れ様でした、はい。ここで NordVPN のご紹介です。 VPN とはウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介する NordVPN を使えば、専用アプリからたったワンタップでインターネットのセキュリティ対策が可能です。
カフェや公共施設のフリー Wi-Fi 利用時でもデータが暗号化されるので、第三者があなたの機密情報や例えばクレジットカード情報とか仕事上のデータなどを盗み見るのはほぼ不可能になります。30日間の全額返金保証もあるので、誰でも安心して始められますね。
ちょうど私たちがあのジェイコブと一緒に沖縄に移住した時なんですけど、公共施設の支払いとか公共施設の解約って実際に1ヶ月終わらないと、あの解約ができなかったんですけど、私終わる前に沖縄に引っ越してきたので、その時にアクセスしようと思ったら、日本からのアメリカの公共施設のウェブサイトのアクセスできないところがもうほぼ 全部で、その時に、うん、あの BPN を使って、うん、位置をロケーションをダラスにして全部の解約を最後に終わらせたっていうことがあったんですよ。そういう風に日本では本当に利用できないサービスとかコンテンツなどを BPN を使ってアクセスすることができたりするんですよね。だからこれから移住される方は非常に持っていると、うん、だから持ってないと少し、うん、あの、
うん、
苦労するというか難しいことが出てくるんじゃないかなって思いましたね、
うんうん、確かに。だからほらクロスボーダーとかね、うん、こういうふうに移住をしてるってことはやっぱどっちかの国をまたぎながら生活してることが多いじゃないですか、はいね、そうするとやっぱりこの位置的な情報っていうものもBPN さん通して選択肢は持ってた方が絶対いいですよね、うん、絶対にその位置情報でアクセス拒否されるところってありますよね。
あります、あります。特にアメリカの公共とか日本の公共施設は海外からがアクセスできない場合が多々あるのでそういう時には BPN さんってすごく便利だなと思いました、うん、概要欄の番組専用リンクからお申し込みいただくと2年プランが過去最大級の大幅割引、さらに4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返金保証もあるのでノーリスクで気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄に記載したリンクからノード BPN をチェックしてみてください。じゃあトピックに移りたいと思います。今日のトピックはですね、翔、はい、さんが持ってきてくれたはい、ジェナが80パウンド痩せた事件から紐解く。
そうなのよ、はい、そうなのよ。
すみません、ジェナが誰かってこのエピソードから聞く人はジェナっていうのは翔、
ね、
さんの旦那さん、
う
ん、アンディの元妻のジェナさんっていう人なんですけど、
うん
うん、そうですね、はい、お願いします、うんうん、どういう状況だったのか。
そうなの、それがね、どれぐらい1年約1年未満、うん、10ヶ月ぶりぐらいかな、うん、にあったのかな、うん、そしたらなんか2分の1のサイズとなってて、うん、あれ誰この人誰、うん、って思うぐらい、うんうん、全然わかんなくて、うん、で要は80パウンド痩せたわけですよ、うん、半年ちょっとで、
うん、
でどうしたのってなって、私は全く知らないから、うん、はい、そしたらまあそもそもがジェナってちょっと肥満だったのね。100キロ以上あったの、うん、ジェナ。
そうです、
そう100キロ以上あったの。
私が見た時は全然でしたね。元からそんなに太ってらっしゃいました。
隠すのが上手なのかな、
うん、私が最後に会った、ね、まあ、最初で最後に会ったのはうん、オリビアとパオロらの婚約式、うん、婚約発表会みたいな、なんかパーティーで一瞬見てましたけど、100キロ以上あるイメージはなかったですね。
あのパーティーね、
はい、
うん、多分ね100キロ前後90キロとかそういう前後だったんだけど、で、1年前にその膝の手術をしたんだよね。膝が少し悪くなっちゃって、
は
い、
うん、
でその悪くなった原因っていうのもオーバーウェイトが原因だと。
お
ー、で、まあ、違うか、どっちも膝がそもそも骨粗しょう症等々で悪いのに、
うんうん、
すごくね、上半身が重いから、うん、make it worse してると、
はいはい、
悪くなって
る、より悪く
なって、うん、手術をしたけど体重を減らさないと、うん、手術しても意味ないよみたいなこと言われて、
はいはい、
でそれでこの体重を減らすジャーニーが始まったわけ、
うん、
でそこでこの今アメリカで非常に話題になってるオゼンピックっていう、うん、魔法のダイエット薬が、処方されて、魔法の原料薬が、うん、処方されて、まあ、オゼンピックとともに今でもオゼンピック使ってるんだけど、うん、ジェナは、うん、で今なんかどれくらいのどうすかされたけど、まあ、今も使ってる、
うん、
でそれのヘルプもありながら、うん、食事改善と、まあ、この生活改善をして、うん、80パウンド落としたと、
うん、もう
全然別人なわけ、
うん、
すっごく、
うん、
で自分自身もほらここまで落とせて自信たっぷりだから、
そうですよね、
もう着るものもピチッとしてるし、
うん、
もうメイクバリバリだし、
うん、ビッチに余計磨きがかかりますね
そうそうそうそう、うん、もうキャピタル B がもうキャピタルビアーチなんだ
よ、うん、
そうそう、で、まあ、そもそもが綺麗な人だから、はいはい、元々はね、そうですね、
うん、
だから本当に細くなってすごい綺麗なのとっても、うん、 うん、わあ綺麗だなってあの素直に思ったんだけど、
うん、
でただあじゃあやっぱオゼンピックってすげえなーと思ったわけ、
うんうん、
で周りですごい聞くからオゼンピックオゼンピックって、
うん、
であの魔法の薬には私は基本的にないと思ってるからね、うん、でもジェナを見てうわやばくなって思って、
うんうん、
どういうことオゼンピックって言ったら、うんまあ、彼女の経験から言うと、
うん、
いやオゼンピックはあの決してあの魔法の薬ではございませんと、
うん、
であの彼女の経験上オゼンピックに助けられたことっていうのはこの食べたくなる欲求っていうのを非常に、うん、抑圧できたと。
ほう、
いつもならここで食べてしまうアイスクリームとか、
うん、
あー食べたいポテトチップスとかで、彼女も水のようにコーラをあのソーダ類を飲んでたから、うん、ソーダが大好きで、
うん、
でそういう、いや今まで何回もダイエットに失敗したのはこう止められなかったらしいの、その、うん、あの
欲求
を、欲求が、
うん
うん、でそれが全然感じなかったと。
ほう、
あの苦労なく食事制限ができた、食べたいって思って寝ちゃえとかがないから、
はいはいはいはい、
だからほら食べたいって思うって食べれないって結構ストレスになってくる、みんなそこでやめちゃうじゃん、
うん、
ダイエットを、
うん、
でそれがやっぱなかったっていうのはオゼンピックのおかげだと思うと、
うん、
ただそれ以降の食事制限とか運動とか、
うん
っていうのはもう体質改善だから、うん、それはもうかなりこうあのけじめをつけて、はい、意志を強く持って、
うん、
あの何時に寝る、いついつに運動をするとか、うん、あと食べるもの、
はいはい、
だから食欲は抑えられてるけどね、
うん、
あの食欲このなんかこう暴れちゃうような食欲は抑えられているけれども、
うん、
でもだからといって家にあるものをお腹減ったって冷蔵庫開けて、
うん、
まあいいかラーメンでとか いかないわけよ、
はいはい、
ちゃんとこう、うん、ニュートリシャスバランスを見て、
うん、
であのどれとどれとどれをしっかり取らなきゃいけないっていうのを、うん、毎日毎日ミールプレップしてあの食べるものを管理してきたから、うん、ずっと8ヶ月、うん、でどういう管理したのって言ったら、あの炭水化物とお砂糖を、
うん、
あの完璧にゼロ、
うーん
で1日800カロリー、
いやおお大丈夫ですか、生きていけますか、まあ、100キロあるから大丈夫か、うん
う
ん、
そうでも全然生きていけるのよ、
うん、
あのしっかりとしたこのニュートリシャンでもってこのあの食べてるから、
うんうん、
でもそれで今この80パウンド落としたってなってる、
はいはい、
でなぜオゼンピックが魔法の薬じゃないって私も思ったかっていうと、うん、そのジェナの旦那さんも全く同じ状態でちょっと肥満に入るぐらいなわけ、
うん、
で彼も膝が悪くて、
うん、
同じようにジェナと同時期にオゼンピックジャーニーを始めたんだけど、
はいはい、
彼は3キロ減ぐらいで終わってんの、
うん、全然なんかあんまり分かんないですね、うん、
全然分かんない、うん、あれオゼンピック飲んでらっしゃるの、うん、あなた、うん、みたいな、 なぜかというと彼はもう全然ソーダもやめないし、
うん、
食べるものを一切変えないと、
うん、
そしたらやっぱり関係ないのよね、うん、オゼンピックなんて、
はいはい、
どうでもないわけよ、
うんうん、
だからジェナの言葉を借りると、
うん
まあ、彼女にとっては一番その暴れてしまうようなあの食欲を常にコントロールできたっていうんだよね、
う
ん、ただなんか最初の3ヶ月すっごい気持ち悪かったみたいな、
うんうん、って言いますもんね、うん、あの
ちょっとこうもやもやもやもやする、
はいはい、
ずっとなんか気持ち悪い、うん、気持ち悪いっていうのがなんか抜けなかったらしいけど、
うん、
でもやっぱり定着してこう定期的にこう体重が落ちていくから、うん、あの常にこうモチベーションは高かったらしいよね。ただ今もう、ターゲット
体重
まであと3キロとかなってて、うん、でそこまでいくともうオゼンピックは取らなくなるから、
うん、
その後リバウンドしないように、
うん
あのすごいやっぱりこう自分で気をつけていかないといけない
という
の
が
ちょっと今怖いらしい、
うん、
またあの食欲が返ってくるのかなとか、
うんうん、
なんかそういう不安はあるみたいで、うん、彼女の中でね、
うん
うん、
で私調べてみましたオゼンピックについて、うん、で今オゼンピック、うん、オゼンピックって言って分からない方もいらっしゃると思うので、なんでそのオゼンピックが、まあ、 有名になったか、アメリカで注目されるようになったかっていうと、うん、あのクロイ・カナダシアンっていう、まあ、カナダシアンファミリーってアメリカですごい有名なファミリーがいて、うん、女だけのそのクロイっていう、うん、多分三女カナダシアンで言うと三女がめちゃくちゃ痩せたんですよ。
本当よね、うん、この人ちょっとぷっくりしてたもんね、ずっと。
そうなんですよ、すごくふっくらしい方だったんですけど、いきなりガッて痩せたんで、うん、それで どうしたんだな、うん、痩せすぎじゃないかっていう話題が上がって、その時に、まあ、キーピングアップウィズカナダシアンっていう、うん、あのまあ、なんていうか、リアリティショーで、ね、うん、はい、オゼンピックについて少し、まあ、メンションするとか言うっていう、うん、その会話が、まあ、あのクリス responding What? You think they're on Ozempic?っていうこの何、うん、オゼンピック飲んでんのっていうこの一言があったことによって、なんだオゼンピックはっていうのでかなり注目されるんですけど、
でも実際に彼女はオゼンピックで痩せたの
って言われ、それはまだわからないんですよ、ディスクローズしてないんですよ。だからなんだオゼンピックはっていうバズワードになってるわけですよ今。
あー、なるほどなるほど、
はい、そのインシデントが原因でっていうんですか、うん、それがで、いろんな痩せたセレブリティは全員がオゼンピックを飲んでたんじゃないかっていう、まあ、ワードとしてすごい大きく広がってしまったんですけど、それが原因で、うん、ちなみにオゼンピックは何かっていうとタイプ2ダイアビリーって言って、うん、あの2型糖尿病の治療薬として出ているお薬なんですが、その、うん、まあ、ダイエットに効くミラクルなんですかメディスンということですごいバズってしまったせいで、うん、実際になくなっちゃうんですよね、あの2023年7月ぐらい、そのオゼンピック自体がすごい希少価値が高いものになっちゃって、うん、実際に必要、糖尿病の患者さんで必要な人が飲めないっていう状況になってしまったのが、うん、より原因でもっと大きな問題になってくるんですけど、それが、まあ、アメリカでの状況 で、まあ、まずオゼンピックはアメリカでどういうものかって言われてるかっていうと、 UC デイビスの、うん、まあ、大学がディスクライブするには、オゼンピックっていうのは、うん、あ、セマグルチドって言えば2017年に、うん、あの FDA、 アメリカのフード&ドラッグアドミニストレーションってすごい有名な結構厳しい FDA で、うん、あの、うん、タイプ2ダイアビリーということで2型糖尿病のお薬に効くとして承認されているもの、うん、で、うん、本来はこの何をやるかっていうと、まあ、ウィークリー1週間に1回ぐらいでこう体にインジェクションというか注射することによってこの糖血糖値を下げる、うん、まあ、ブラッドシュガーを下げることによって、うん、まあ、インスリンみたいな役目をすると。
うん
うん、でそれが原因で何が起こるかっていうと、ホルモンの調節によって、うん、まあ、食べたいっていう欲求、さっきおっしゃってましたけど、をすごく下げることができると、
うん、
でもだからそれによって、まあ、ダイエットの、まあ、手助けにもなります、なる可能性があるが、あるがなんですけど、うん、ダイエット商品として売られてるわけではないんです。だからダイエットに効くとして承認されてはないので、あくまでもタイプ2ダイアビリー、この糖尿病患者におけるお薬として出てるっていうのが、うん、あのオゼンピックだから、なのでダイエットとして使うこと自体は正直正しくはないっていうのが、まあ一つ、だから私はあの白さんにさっき、どうやってプリスクライブされたんですかと、処方されたんですかって言ったのは、多分ジェナがオーバーウェイトで多分ダイアビリーの可能性もあったからだろうっていう見解だったんですよ。そうじゃないと、あの FDA は許可してないので、アメリカでは、
うんうん、
ダメなんですよ、使う道としてはあんまり許されてないって、うん、ね、はい、ね、なのでだからミラクルにクオエンクオがつくみたいで、あの、うん、そう言われてるけど本当は正しくはない状態、うん、ただ似たものとして、ね、痩せるメディスンとして似たものも存在するけれども、うん、オゼンピック自体はそういうふうに使ってはいけないとされている。でそこであの私が調べてる中でびっくりしたのが、うん、日本ではどういう風にオゼンピックが、うん、あの、うん、扱われているかっていうんですか、
うんうんうんうん、
っていうのを調べてみたら、あの2型糖尿病の治療および長期的な体重管理ダイエット薬に使用されるっていう、
あら、あ
の日本ではそういう風に、
日本は OK なの
みたいなんですよ。日本ではそういう風に書かれてたんですよ、この何かオゼンピックかっていうと、あるなんかこのオゼンピックで最初に調べたらウェブサイトが出てくるんですけど、うん、それがちょっとびっくりしたのが、
うんうんうん、
あのもう完全にこのサイトは見えます、オゼンピックをダイエットとして 出してるんですよ、日本のあるサイトは。もう完全に
すごい、
はい、
え、じゃあ買えるってこと？普通
のその通りです、その通りです。
お医者さんのあれがなくて買える、
うん、買え、まあ、お医者さんのあれがないかは分からないですけど、初診って書いてあるんで、それがお医者さんかは分からないですけど、ヘルシーボディにしてくれるっていうことで、オゼンピック注射液っていうのが、まあ、ありますよと。
本当だ、本当にあるんだね。
あります、日本で。びっくりしたんですけど、これアメリカでは正直 OK じゃないので、ダイエットとしてこういう風に使ってはいけないってなってるので、なんですけど日本では、まあ、
すごいね、
うん、出ていると。
もしかしたらだから、
うん、
ジェナもほら処方されたってことは、だから場合によっては、
うん、
処方されてるんじゃない、きっと。だから場合によっては、だってジェナは別に糖尿じゃないし、
はい、じゃなかったですか、
でもその糖尿ではないよ彼女、
うん、
でもそのシチュエーションでそれを使っていいっていう風に先生は書けるのかもしれないよね。
そうですね、まあ、メディカルのプロフェッショナルは、
うん、ただ、うん、一般的にあのウェイトロスとして、
うん、
一般的にこう抗肥満、ね、抗肥満剤みたいな風にはアプローブはされてないけどってことなんだろうね。され
てない、はい、うん、なのでされてないっていうことは、うん、FDA がそれを認めてないっていうことは、そうやって売ってはいけないっていうことに多分アメリカではなっている。
そういうことだよね、
はい、うん、
でもねアメリカでもね、オゼンピックってやるとね、いろんな出てくるんだよ、最初があのサイトがここで買えますよ、ここで買えますよみたいな、
うんうん、
でも、
うん、
やっぱちゃんとこうちゃんとしたこのリソースはそういうところでは買うなと。
そうですよね、
オゼンピックは基本的には、うん、あのお医者さんの処方箋がないと一切買えないものなので、
うんうん、
あのそういうマガラウェブサイトで売ってるのは、はいはい、きっとオゼンピックではないですってことだよね、
うん、だからそこら辺はちょっと ね、あの気をつけないとなとは思いますけどね、うん、消費者からしたら、ただ、ね、
うん、そう、これもあのなんかこうまだまだ浅いらしいんだよね、すごく、
うんうん、
あの本当にあのこ の, あの、何ウェイトロスを 助けるため の, あの医薬品としてあ
の、うん、
こんなに公にしていいのかどうかっていうのはまだ研究が浅いらしくって、
うん、
あのでもほら糖尿病の人が取っていて体重が減ってるっていうのは確からしいんだよね、
うん、
糖尿病の人がそのオゼンピックを取ることで体重が減ってるっていうのは確かに副作用としてあったわけだから、
うん、
でなんかそれがこう糖尿病じゃ、要は結局糖尿病の人って 糖のバランスを自分で取れないわけじゃん。
そうですね、確かに、
バランスを自分でコントロールできない、
うん、
なんだっけな、グルコースとかそういうなんか、
はいはい、
あの、うん、できないんだよね。なんかそういう何かできない人ができるようになるための薬として、まあ、副作用として体重が減ることができたっていうこと、うん、でももともと糖のバランスをちゃんと取ることができる私たちが、
うん、
それを取ることで、
うん、
あのもともと持ってた健全なこの管理機能とかがこうメスアップしちゃうんじゃないかっていうのは、うん、こういろんな人がこう懸念として言ってて、
うんうん、
で糖のバランスって、ね、人間の精神に関わるじゃん、
はい、
あのすぐに、
うん、
だから、
ね、うん、
やっぱりちょっと気をつけた方がいいんじゃないっていう人もたくさんいるし、であと、うん、このアメリカのこの研究者によると、
うん、
やっぱり一時的なものっていうのが強いと、あの、うん、オゼンピックやめてしまった後に、
うん、
あのオゼンピックを飲んでいる間に、落とした体重の3分の2を、うん、1年以内に戻ってしまう人が多いと、
うん
うん、だからやっぱり、まあ、ブーストスタートとしては、まあ、それは皆さん、うん、皆さんのリスク許容範囲でね、
うん、
あのブーストスタートとしてはいいかもしれないけど、
うん、
やっぱり長期的にあの食事改善とかあの生活改善ができないんであれば、
うん、
やっぱまた戻っちゃうってことだよね、
うん、
きっとね、
うん、でも何ので、ね、ダイエットサイトもそうではありますけど、
そうよね、
うん、まあ、でもね、ちなみに、
うん、欲しいよね、
まあ、
欲しいよね、ミラクルダイエット、
まあ、そうです
これなんだけよっていうのめっちゃ欲しい。
まあそうですね、でもちなみに、うん、サイドエフェクト、あの副作用も一応ですあのメンションしておきますけど、うん、ナージャ、吐き気、うん、ストマックペイン、お腹が痛くなる、であとは、うん、コンスタペーションということであの便秘だったりとかダイアリア、下痢、うん、でバーメリングっていうの吐き気、吐く、うん、 もうあの、うん、全部それがサイドエフェクト副作用としてありますよっていうことで、うん、はい、なので、うん、あまあそういうサイドエフェクトがあります
よ、まあね、本当ダイエットって女性にとっては、うん、まあ男性もそうかもしれないけど、うん、あのやっぱここね永遠の
テーマですからね、
ね、テーマなので、うん、かなりねこう、うん、シビアなとこだよね。私絶対
そうです、ね、
もう私もジェラ見た瞬間に欲しいと思ったもん、
う
ん、
もうそうですよね。
オゼンピック欲しいと思ったもん私、うんうん、やってみたいとか思っちゃった、
うんうん、でもまああの、うん、そういう、まあ、吐き気だったりとかでも、うん、ね、彼女の場合はもう本当プレスクライブされましたからね、医者に、
うん、そうそう彼女はね、うんうん、実際に
それぐらい、
ね、じゃないと、じゃないと歩けなくなるみたいな、うん、あのそういう危機的な状況だったからっていうところだと思うけど、うん、でも、うん、BMI が30以上だと基本的にこういう非抗肥満剤みたいなものは、うん、まあ、アメリカで今あのアプローブされてるものであれば、うん、BMI30 以上だとこうプリスクライブしてくれるらしいのね。
ほー、うん、
で、まあ、オゼンピックと同じようなもので、うん、ウェイゴビー
WEGOBI
っていうのがあるみたいで、うん、それはあのちゃんとアプローブされてるらしいんだよね、
うん、
でだから結構オゼンピックってこう Google で調べると必ずなんかオゼンピック VS ウェイゴビーで出てくるんだよね、
うん、
なんかどっちがどっちかみたいな、
うん、
でもなんかねいろいろ考えますね、
うん、
やっぱ私も更年期に入って自分だけの努力ではなかなか体重があの、うん、落ちないっていうところもあって、うん、なんかちょっと考えちゃうよねこういうの。
うん、でもそうっすね、パーソナル、うん、まあ、自分実際にこうお医者さんに行って
そうね
確立したダイエット方法を聞くっていうのも選択肢としてはあるんですよね、
う
ん、
だからね、
トレーニングも、うん、ジムのトレーナーのところに行ってトレーニングしてもらうような感じ
で、確かに確かに、
うん、
でもやっぱりこれ化学薬品だからね、取らないに、うん、取らないに
越したことは
ないんだけどね、
うんうん、とは思いますけど一応ね、あの、うん、はい、まあ、そう、ミラクルなみたいなことがありますから、
ミラクルはございません。
はい、ちょっと先にメンションさせていただきました。
ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。はい、じゃあ、はい、質問に行きたいと思います。
はい、
質問 LINE で送りたいと思いますと、
しのぶ
さんに送ります。はい、ということで、なるみさん、しのぶさん、こんにちは。アメリカ人の旦那さんと結婚を機にアメリカに移住し半年ほど経ちました。ドコアメは国際結婚前から予習として、はい、アメリカ移住後は心の拠り所としていつも楽しく聞かせていただいてもらってますと。
い
つも本当にありがとうございます。予習として聞けるってすごいですね。
じゃあこれ復習もあるのかな。復習も離婚した人は復習として。
復習として、はい、私の旦那には双子の兄があり、その兄との関係についてご相談したくメールさせていただきました。主人は現在36歳なのですが、うん、双子の兄と大学卒業まで同じ学校、同じ部活、同じ学科を共にして遊んでいた友達も同じと、人生の大半を一緒に過ごしてきました。だからといってとても仲がいいとは言えない関係で、今でも会ったら子供のように兄弟喧嘩をもしばしあり、関係はラブ&ヘイト、私から見ると大体言い合いの発端は双子の兄ですと。私はどうしてもその双子の兄が好きになりません。理由としては主に3つ。1、うん、何でも上から何でも知っているよというスタンスで話す、うん、とにかく偉そう。2、私の旦那の悪口や意地悪なところを言ってくる、うん、周りの友人にも、うん、はい、かつ周りの友人にも旦那の評判を落とすようなことを言っている、
うん、
3、奥さんと激しめのイチャイチャを10代のようにどこでも誰の前でもするディープキス、どこらか
じら
ずっと触っています。これに関しては羨ましいとか何でもなく、何を見せられているんだろうと気持ちになってしまうのと、周りを相変わらず考えていない点にイライラしますと。双子の共通の友達も大半はこの双子の特性を理解しながら付き合っていて、友人数人と義理父に兄よりも弟、旦那を選んで正解と言われました。
、はい、よかったね、それは。
よかったですね、はい、思い切って旦那に私の気持ちを話してみたところ、私のような気持ちを持っていた元カノや友人も過去にいたようで、驚かずに聞いてくれました。彼のアドバイスとしては、自分も兄にムカついて意地悪を仕返した時期もあったけど、自分の時間とエネルギーの無駄だと気づいたから君もそう割り切ってほしいと言われました。 もちろん兄の言い分もあると思うし、うん、私も兄の全てを知っているわけではありません。しかし家族の集まり、学生時代の友達の集まり、全てに双子の兄が関わってくる環境が本当にストレスで、双子の兄のことを考えてだけでイライラするくらいのレベルになってしまいました、うん、なるべく双子の兄が来るイベントで断れそうなものは私は断り、旦那だけ行ってもらおうと思っています。旦那から、うん、あ、兄弟交流の場を奪ってしまうのは申し訳ないので、会う頻度と心の良いバランスと、あ、双子兄に対して心の折り合いを探しています。なるみさん、しのぶさんからのアドバイスをいただけたら幸いです。これからも応援しております、というメッセージでした。心の折り合いのつけどころですね。
いや、もうこれはもう十分分かってらっしゃるし、十分そうしてらっしゃる感じがするのでね、うん、
はいはい、
自分からこう行かなくていいところは行かないとか、
うん、そうですね、うん、確かに
もうこれ付き合っていくしかチョイスはないじゃないですか。もう義理 の, あの家族なんでね。
うーん、その通りですね。
だからもうなんとか楽に付き合えるかっていうのを探すしかないですよね。
うーん、
だってコントロールできないもの。
そうですね、
絶対確かに絶対これから絶対いるんだもん。
いるマスク一生ついてくる旦那を選べてもね、一生いるんだもん、義理家族を選べないですからね。
うん、一生いちゃうからね。
はい、それも双子っていうね。
そうで、きっとこういう人になんかこう、うん、分かってもらおうなんて思って話し合いなんて言っても絶対聞く耳持たないと思うし、変わらないと思うし ね,
う, ね、うんうん、その通りだ。
だからもうバウンダリーをしっかりバシッと決めて、
うん、
これ以上のことはしませんし、関わっても欲しくありませんみたいな、
うん、
バウンダリーを決めればいいんじゃないかな。もうそれしかないよ ね,
そうですね。
だって家族で会うところは避けられないもんね。
避けられない。うーん、でもそんな半年でも嫌いって分かるぐらいすごい人なんでしょうね。それぐらい、
ね、
普通だからかかるじゃないですか、何年かかかって、あ、この人良くないなとか思いますけど、
うん、
でも半年で気づくぐらいひどいんでしょうね。
うーん、これね、どうなんだろうね。
うん、
でこの実際に結婚しているこの弟さんの方は、
うん、
まあ、世間一般的な男性なんだろうね、きっと。
そうですね、うん、
なんとなく見てるとお兄ちゃんがちょっとかなりね、やんちゃ坊主というか。
そうですね、
うん、
でも、まあ、周りは気づいてるみたいですけどね、旦那さんの悪口は嫌な、うん、意地悪なことを言うみたいな。
そうだよね、お父さんもそうって言うっていうもんね、
はい、言ってるのにもかかわらず、いや、お前は正しい人と結婚したいって言われるってことは、
うん、
もう彼が言ってることはホラーなんだっていうのがみんな理解してるんでしょうね、周りがね、
うんうんうん、だからみんなでかわいそうなやつだなって思っておけばいいんじゃない。
そうですね、確かにその通り、うん、それしかできないですね、
う
ん、言わせとけーくらいのレベルでね、言うぐらいしか難しいですよね。
ねえ、でもやだよね、付き合っていかなきゃいけない義理家族でこういう人がいるとね、やだよね。
確かに、うん、
ちょっと常に付き合っていかなきゃいけないから、どっかでね、ガス抜きしていかないと。
そうですね、確かに
爆発しちゃうので、
うん、
うん、
でも幸いにもそこまで会わないといけないわけでもなさそうじゃないですか、断られるってことは。
そうね、居候してるわけでもないからね、
うん、もう本当に会う時だけスイッチ入れていかないといけないですね、自分は、
うんうんうん、スイッチ入れていくか、もしくは本当に行かない。
うん、私もジェイコブの家族の人、まあ、関係の方で会うのがきつい人いますけど、
うんうん、よし、
よしって行けますからね。よしって行け、幸いにもそこまで会わなくていい方ではあるから大丈夫なんですけど、
うん、確かに確かに、
ふうって言って行けますけど ね、
あんまりこう自分からこうもう壁をね作ってね、
そうそうそうそうそう、もうここに
見ない聞かない言わないみたいな。
あ、その通り、その通りです。もう笑顔を気をつけて、うん、尺に触らないような空気として言いますから、
うん、そうだね、そうだね。もう、うん、頭の中でなんか違うことを考えてればいいよね、ずっと。
そうそうそうそう、
今日の夜ご飯どうしようかなとかね、
うんうん、そう、あ、そんなこと言ってんなと思いながら、私は頭の中で、あ、しのさんのポッドキャスト何するかなとか、そういうことを考えてましたね、会った時は、
うん、そうだよね。
でも本当に
そういうトレーニングが必要だね。
はい、本当にこうゾーンアウトできるっていうんですか、自分の世界、
うんうんうんうん、
でもなんか笑ってられるっていう、 で、あまりね、
だって価値がないもんね、うん、正面衝突したって。
そうなんですよ、そうなんですよ、だって切れないじゃないですか。
そう、その方も同じ土俵にいないから、
うんうん、完全にその方も絶対切れない関係なんて、ね、そうなってくると、うん、もうスーッとね、スーッとしてます。
そう、そうそうそうそうそう、うん、
言わせとけ、
それでいい、うんうん、そのアタチュードが一番正解だね、はい、もうしょうがない、
うん
うん
う
ん、
つつって感じ、つって感じ、うん、はい、でした、
はい、なんとかね、とかまだまだ移住してからまだね、そんなに時間は経ってないので、あれですけど、まあ1年もしたら結構リズム感とか分かってくるんじゃないですか、きっと。あ、これぐらいの温度感で付き合っていったら私はなんとかやっていけるなとかね。
確かに。あと、ここまで自由だったら自分も自由で言っても怒られないですからね、兄がここまで自由
だ
ったら、うん、本当だね、うんうん、そしたらなんかお腹すいたとか言ってね、パーって言ってもね、うん、何も言われないと思います本当に好かれなくていいから、わかります。 その人に好かれるっていう、好かれなきゃいけないっていう建前もないんで、うん、別に
本当だ本当だ、
うん、どっちかというと嫌われた方がね、合わなくて済むかもしれない、うん、
嫌われる勇気って日本語で書いた方が、うん、T シャツにね、
あ、書いるね、
なんて読んでるか分かんないから、
うん、こうやってね
彼に会う時に
常にこうやって嫌われる勇気ってね、会う時はこの洋服を着てね、
そう、うん、それ、うん、いつも着てるよね、俺と会うとき、うん、What does it mean? って、うん、What does it mean? って言われたら、うん、ah, You never know って、
ね、いや、そうですよ、確かに、
うん、あなたには知ることができないわね、これは一生みたいな、
プロパガンダをね、洋服で、ね、プロパガンダ書いても常にそれを着るっていう
そうそうそう
そうそうそうそう、
これは私のユニフォームですってね、
うん、そうです、ね、それがまあ楽しくまで、
あなたと会う時のアーマーですってね、
アーマーですっていう、え、何かそういうのは確かにあった方がいいかもしれないですね、この時はこれを着るっていうと、だからほら、うん、仕事に行く時はスーツを着るとキュッてなるような感じで、会う時はこれを着るとキュッてなるかもしれないですね、うん、スイッチがあるかもしれない、
じゃあその T シャツ作らないといけないじゃん彼女、
う
ん、
こうやって嫌われる勇気っていうでも本当にそれだけで違うと思うんですよね、何かがあるとないのではね、
いい、そのそのそういう感じいいよ、あの T シャツでこうなってる感じ、うん、すごいいいと思う、う
ん、いいですよね絶対これ着ていくみたいな
これ日本人じゃないから着れるけどね、周りが ね、
うん、
いやー、ぜひそれちょっと作ってあげたいぐらい、この彼女に。
で、あとイライラボールみたいなのあるじゃないですか、イライラするときに、うん、
あるね、
握れるボールみたいな、あるある、あれをもう常に手で握っておくとかね、うん、
そうだね、それも大事だね、はいはい、イライラボールがついてるネックレスをこれに捧げてね
こうやって毎回パンプしてちょっと何してんのって、うん、ちょっとパンプしてるよっ て、
ちょっとちょっとねって、ね、
うん、ちょっとね
怖
い、なんか言う、なんか言うたびにパンプして
、うん、
これと一緒にね、
そういう
こ
れと一緒にそうそう
常に嫌われる勇気と一緒にこうやってまあそれぐらいのアディチュードで言った方がいいですよ、本当に
ダークすぎ
る、直せないって、
うん、でも本当にそれぐらいなんかジョークにしちゃってもいいよね、うん、
本当に本当 に、
ちょっと意外にちょっと笑えるぐらいがさ、
はいはい、そうじゃないと多分付き合っていくにはね、これをシリアスに考えるから辛いですからね、
うん、そうそう、マウント取る回数をね、うん、数えるとかね、
そうです、そうです、今日はって何書いてんの
マウントは4回書いたねみたいなね、
はい、正しいって書いてね、正しい書き続けてね、
そうそうそうそうそうそうそう、ディープキスした回数とかね、
はいはいいいと思います、うん、そう、こうやってネタにもなりましたから、
面白くしちゃえ、面白くしちゃえ、
はい、そうです、
うんうん、本当だ、
また、あ、始まりましたって言ってね、慣れた頭に入れると、
ね、うん、そうそうそうそう、はい、右から左へ触っております、触っておりますみたいなね、
触っております、
そしてそこからディープキスへ投入いたします、はい来ましたみたいなね、
はい来ました、ありがとうございます、100点今のスムーズ100点とか言って、頭だから慣れたを作ってね
あーお腹痛いそう、それぐらいに本当笑いにした方がいい、
いいかもしれないですね、はい、ぜひ、あの大変かもしれませんが、
そう、
シリアスに考えすぎ
て、みんなあります、うん、
みんなある、本当にその通りです、
みんなあります、
うん、はい、苦手な印籠はいらっしゃると思います、
います、
は
い、
今日はここまでです、質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします、
毒アメが大好きなあなた、 ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。